ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。日本政府は大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の6県で予定より1週間早く2月末に非常事態を終わらせます。NHK は金曜日にこの情報を報じました。1月、日本政府は COVID-19 パンデミックの第3波が国を襲ったとき、日本の47都道府県のうち11都道府県を非常事態に置きました。そのうちの一つである栃木県は、政府が定めた非常事態宣言よりも早く非常事態宣言を採用しています。コロナウイルス感染の症例は日本の首都東京を含む1月中旬のピーク以来全国で大幅に減少しています。政府は3月7日に予定されている残りの4県の非常事態宣言を解除したいと考えています。日本はこれまでに2月24日時点で約42万6千件のコロナウイルス感染と7千人以上の COVID-19 による死亡を記録しています。それでは次のニュースです。ブラジルでの COVID-19 の発生により25万人以上が死亡しました。これは木曜日のブラジル保健省の報告です。木曜日にはコロナウイルスの約6万6千の新しい症例も報告されました。したがって、南米の国はこれまでに1000万件以上の COVID-19 を記録しています。症例数ではアメリカ、インドに防ぐ世界第3位の記録です。ブラジルで COVID により死亡も世界で2番目に深刻です。保健所のエドワード・バスレオは、ブラジルは3倍伝染性の高いウイルスの亜種で、パンデミックの新たな段階に直面していると述べました。それでは次のニュースです。アメリカ大統領としてのジョー・バイデンは、サウジアラビア王サルマンと初めて話します。バイデンとサルマン王は、地域の安全保障やその他の様々な問題について話し合いました。会談の中で、バイデンは両国間の二国間関係を可能な限り、協力かつ透明にするだろうと述べました。ホワイトホースの声明によると、電話での会話は2018年のサウジアラビアのジャーナリストジャマール・カショーギの殺害に関するアメリカの情報報告の発表に先立って行われました。それでは次のニュースです。木曜日にシリアでアメリカが開始した空爆で17人の親イラン軍が殺害されました。シリア人権監視団 SOHR の監視機関であるラミ・アブドラハマンは、攻撃が弾薬を運ぶ3台のトラックを襲った後、数十人が死亡したと述べました。この攻撃は、ジョー・バイデン大統領が就任して以来、アメリカが最初に開始したものです。 バイデンはすぐに国防総省に攻撃を開始するように命じました。国防総省のスポークスマン、ジョン・ガービーは、この攻撃により、カタイブ・ヒスブラヒやカタイブ・サイト・アル・シューハダなど、イランが支援する過激派グループが使用する国境管理地点の多くの施設が破壊されたと述べました。この攻撃は2月15日にイラクのアメリカ軍基地を襲ったロケット攻撃への対応でした。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はジャカルタの州庁舎で2021年のデジタル接続プログラムを開始しました。大統領は発言の中で、政府は様々なプログラムを通じてデジタル接続とデジタル人材の育成を追求してきたと述べました。大統領はデジタルトランスフォーメーションが非常に重要であることを認めました。しかし、大統領はデジタルトランスフォーメーションは部外者に利益をもたらし、収入を増やすだけではないことを思い出させました。大統領は証券と独立がデジタル変革の原則ではければならないと強調しました。インドネシアは世界のデジタル強人の不当な扱いの規制になってはなりません。大統領はデジタル接続がインドネシアの新しいグローバルビジネスチャンスになることを望んでいます。それでは最後のニュースです。COVID-19 パンデミックからの経済回復と雇用創出法の制定とともに、政府はインドネシアに投資するヨーロッパの企業家の関心を高めるために取り組んでいます。これは経済担当調整大臣のアイランガハルタントが外務省が主催したインドネシアへの投資、アジアの経済大国における機会と題された仮想セミナーで述べました。ハルタント氏は東南アジア最大の経済国としてインドネシアはヨーロッパからの投資の割合を2倍にすることを目標としていると述べました。インドネシア共和国外務省のデータに基づくと、現在インドネシアへのヨーロッパの投資は、アジア諸国への総投資の 10% しかカバーしていません。対象となり、インドネシアへの投資を増やす可能性のある6つの優先セクターは、科学、エコマース、電子機器、医薬品、インフラストラクチャー、食品、及び飲料、そして医療品です。これでニュースを終わります。サジがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ヌサタンガラから来ました。東ヌサタンガラの天然資源保護センター、ベベカ・エステアは、保護された鳥種、すなわちペルニスプテルホーリンチュス、またはハチコマを売った加害者に対する継続的なボトチュクヌンガの慣習的な制裁を目撃しました。エンテテベッベカ SDR の責任者であるティンブル・バトバラは、伝統的な儀式のために、加害者は戦争への捧げ物として、ロマガダンで長老に鶏を渡さなければならないことを明らかにしました。加害者はゴーリトルの塔を手渡し、ゴーワの鶏を切り、5パックのタバコ、20キログラムの米、およびハリレソー村のすべての住民と一緒に食べることを目的としたその他のおかずを準備しなければなりないです。加害者はまた、ハリレソー村地域での密漁の禁止に関連する5ユニットのバーナーを作成して設置する必要がありました。次のお便りは、ボゴルから来ました。イペベ大学の学生チームは、ポータベル食用油品質検出機、またはスポイスを作成し、2021年のタヌト学生研究所 TSLR の技術部門の優勝者になることに成功しました。チームメンバーの一人であるロリタ・アウリア・ラマンナンティは、食用油の品質をテストするためのパラメータの一つは、有利脂肪酸の含有量であると述べました。高すぎる有利脂肪酸は体内の発がん生物質であり、他の体組織に損傷を与える可能性があるため、健康に有害です。ただし、実験室での有利脂肪酸のテストには長い時間かかりました。スポイスは5秒未満で脂肪酸レベルを取り設計されています。重さはわずか 1.3kg で快適に使用できます。最後のお便りはジャカルタから来ました。首都ジャカルタの政府はジャラン・スディルマンからタムリンに沿って高級的な自転車レンバリアの建設を実現し始めました。先週の水曜日2月24日、自転車専用車線として使用されるコンクリート植木墓地がジャラン・スディルマンからタムリンまでに設置されました。このプレンターボックスは 11.2km の道路に設置されます。ジャカルタ運輸局の責任者であるシャフリン・リブト氏は、プランターボックスはチェーンのように設置され、相互接続されると述べました。運ばれたテーマは軍道のベルトであり、これはパンチャシラの第二の原則、すなわち公正で文明化された人類を総称しています。ジャラン・スディルマンからタムリンまででの公共的な自転車道の開発に続いて、自転車の碑文が作成されました。碑文には、ジャカルタのランドマークとなる可能性のある装飾品が含まれる予定です。これでインドネシアのお便り終わります。
Voice of Indonesia. Adakah waktu yang tak berbatas untukku merasa bahagia.
untukku selamanya, selalu denganmu.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。工業者は国内の繊維産業が製造した試験基準を満たした3500万枚の布製マスクを配布したというニュースをお伝えします。工業省は国内の繊維産業が製造した試験基準を満たした3500万枚の布製マスクを配布しました。産業大臣のアグスクミュアンカルタサスミタは2021年2月24日、ジャカルタの経済省ビルの警察とロジスティックアシスタントであるフィルマ・サンティアブリ警察署の監査署官にマスクを象徴的に渡しました。当日の引き渡しは2021年3月中旬に完成を目指した合計3500万枚のマスクの将棋段階です。軍と警察に3500万枚の布製マスクが渡され、一般に配布されました。アグス・グミワンは、これは小規模、中規模、大規模の国内産業の成長を促進するための努力であると説明しました。繊維アパレル産業は2020年に 8.8% のマイナス成長を経験し、輸出実績は 17% 縮小し、労働力は 13% 縮小しました。そのため、産業省は、小売業界に布製マスクを注文して無料で配布することにより、COVID-19 の取り扱い予算を最大化することを約束しています。産業大臣は、これにより、特に重要側から繊維及びアパレル産業が支援されることを望んでいます。これで、インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Suratmu telah kubaca Bahkan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata pesan melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。 今日はジャカルタにある3 b ビーをご紹介します。の場所はケロル村タンジュンサリグヌンキドルクのジョクジャカルタ特別地方の管理アリアにあります。このビーチはジョクジャカルタの市内中心部から約 70km の場所にあります。ジョクジャカルタの町からビーチまでは約2時間から2時間半ぐらいかかります。サンレンビーチへの道路状況はとても良いです。ケロル村アリアに入るまで道路は発祥されています。しかし、サンレンビーチアリアの近くの道路はまだ良くないので、注意する必要があります。ただし、訪問者は利用可能な駐車場に車を置いたまま、約15分から25分ぐらい歩いてビーチに行くことができます。ビーチへの道は狭くて、急なので歩くときは注意が必要です。サンレンビーチは24時間毎日営業しています。サンレンビーチに入るには訪問者は1万ルピアの料金を支払う必要があります。バイクの駐車料金は5000ルピア、そして自動車は1万ルピアです。サンレンビーチは大きくはなく、両側に2つの丘があります。海岸線はかなり長く、白い砂も綺麗です。サンレンビーチはとても涼しく、自然なビーチの景色を眺めることができます。さらに、サンレンビーチには、エビマツとしても知られる、ウミマツの木があります。この森は、暑い日差しから身を守ることができるので、訪れる人に人気の場所です。それに加えて、このビーチには興味深い海洋生物、つまり巻き上げられているためにドレードヘアのような形をした海藻もあります。この海藻は干潮位にしか見ることができません。このビーチの景色はとても綺麗なので、このビーチにキャンプする来訪者がとても多いです。リスナーの皆さん、インドネシアのジョクジャカルタにいるとき、ぜひこのビーチに行ってみてください。これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga. Tapi ternyataCinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. DenganmuSatu, dua, tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling,
tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku, ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーダン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる 伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パークサーなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Kasih di sekolah dengan dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Tanpa alasan yang
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聴いてください。
tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti, celaka bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup